第5章、個性的なリズムを眺める。1、気質という個性のパターン。これまでは私たちの周りにある自然のリズムであったりとか、あるいはそういった環境の中にあるもの、こう見えない宇宙の中に流れているリズムとかね、そういった大きな流れっていうのを見てきました。この章では、個というね、小さい単位、私たちの中にある小さな宇宙、その中にあるパターン、あるいはその個性っていうもの、それを眺めていくための視点や方法について一緒に眺めていきたいなというふうに思っています。その中で今回は気質というものを眺めていくんですけども、皆さん気質というのは聞いたことがあるでしょうか。これはシュタイナー教育ではとても大事にされているんですけども、この気質の発見っていうのは古代のギリシャ時代に遡ります。昔の医学というのはただ体だけをね眺めていたんではなくって、人間の中に存在する体液、私たちの体にあるものと私たちの体の外、自然の中にある4つの元素っていうものの存在もとても大事にされていたんです。その私たちの体内にある液体、そしてその4つの元素っていうのがこう混ざり合って、その性質とかそういったものが影響し合って、いろんな個性なこの体であったりとか魂であったりとか心であったり、そういったところに影響している、すなわちそういうふうにしてできている命を眺めていくときに、この体の中にある4つの流れとこの自然界に存在する4つの元素が合わさった、まあ大きな流れと小さな流れの合わさった場所に命があるっていうふうに考えたんですね。なのでそれが一つの健康の大きな目安だったんです。現代の医学とはね、随分眺め方が違うと思うんですけども、この目に見えないけど世界に存在する4つの力、そして私たちの中にある4つの体液の流れ、それが合わさって個性のリズムが生まれるっていうふうに考えます。それを使った考え方が4つの気質っていうものになるんですね。で、この気質っていうものを知っていると本当に子育てが楽になります。というのも、やっぱり私たちは時々ね、子供と反りが合わないとか、どうしても子供のやってることに理解できないとかね、そういうことってあると思うんですよ。で、やっぱり自分たちがお母さんだと子供のことを受け入れられないとか、分かってあげられないとか、どうしてもなんかちょっと気持ち悪いんだよね、どうしてもとかっていうようなことがあると、あ、母親なのにひどいわとかね、そうやって自分を責めてしまうこともあると思うんです。けれども、この4つの気質っていう、その大きく分けたパターンっていうのを人間の中に見出していくと、あ、だからこの子はこういうタイプなのかなとか、性格っていうだけじゃなくて、体とこう心と魂がこう結びついた一つの性質を理解していくことで、その子供に対しての理解っていうのがうんと深まると思うんですね。そしてどうして自分がそれを受け入れられないのかとか、自分が苦手なのかっていうことも理由がわかると私たちってほっとするんですよ。なので、その例えばね、水の性質を持っている子供と火の性質を持っている親だったら、やっぱりなかなかうまくいかない。これは自然界のね、素材を見てもわかりますよね。地の性質とじゃあ風の性質って言ったらやっぱり違うじゃないですか。そういったところからお互いの関係っていうのを理解していくことで、ああだからかなって思えれば、それはね、感情から来てるとか、私がこの子愛せないんだとか、そういったことじゃなくて、ただ私たちは違うんだっていうことに気がつくと思うんです。そしてこの違いっていうものがこの世界を豊かにしているんだってことにもきっと気づくと思うんですね。そういった視点で、こう、私たちの人間関係であったり、あるいは子供との関係っていうのを眺めていけたらば、きっとその子育てとか人間関係っていうのも、もっともっと互いに理解が深まって楽になっていく。そして、もっと幸せにね、なっていけるんじゃないかなっていうふうに思うんです。そういった点も含めて、この気質っていうのを今ご紹介したいと思うんですけども、まず一つ目の気質は多欠質というものになります。多欠質っていうのは風の性質と結びついています。体の中の体液だと血液と関係するっていうふうに言われています。この多欠質っていうのは基本的な子供は誰でも持っている性質というふうに言われているんですね。 というのもこの風の特徴っていうと、どこにでもね、ふわふわと言って様々なことに興味を持って、いろんなことに楽しめるんだけど、嫌なことがあってもすぐに忘れられてっていうような、本当にまさに一般的な子供の姿だと思うんですけども、なので切り替えも早いし、ポジティブで楽しみ上手だし、好奇心があって、いつも生き生きしていてっていうような、そういった性格、そういったこう性質っていうのがこの多欠質の性質です。で、簡単に言うと、壁が目の前にあったら軽々とね、あ、面白い、何これ、飛んじゃおうみたいな感じで飛んでいけるようなタイプが多欠質っていうふうに考えられています。けれども同時にね、行き過ぎた多欠っていうのはやはり短所になって現れてきます。どういうところがあるかというと、集中力がないとか、落ち着きがないとか、飽きやすいとか、まあそういったところがあるんですけども、それも眺めてみると、なんとなくまあ子供らしい姿だなといえば子供らしいと思うんですね。そういった特徴があるっていうふうに考えられています。その他にもね、気をつけるところとか、体の特徴、あるいはその相性とか、いろんなものもね、記載してありますので、ぜひご覧になっていただけるといいかなというふうに思うんですけども、体の特徴っていうのもこの気質によって違ってくるんですね。もちろん例外っていうのはあるんですけども、なんとなくこの見えないところから形が作られていくっていうのは、もう何度も、このコースを通してお話ししていると思うんですけども、やっぱりこの気質というその命のパターン、個性のパターン、その性質の中からその姿っていうのが現れてくる。なので、ある程度それをね、目安にされるっていうこともできると思うんですね。ああ、なんとなくこういう体型だから多欠の傾向があるのかなっていうふうに眺めていくこともできると思うんです。続いて胆汁質っていうのは火の性質と関係しています。火っていうのはね、見てらわかるようにとてもエネルギッシュで、こう強い力を持っていますよね。体の中では肝臓で作られる黄色い胆汁と結びついている関係があるというふうに考えられています。火のエネルギーって言ったらわかるように、胆汁質の性格っていうのはもうすごいエネルギッシュで、どんどんね、行動していく、意志の力も強くって、リーダーシップを取って、何でもね、目標を定めたら最後までやり遂げるっていうような感じのエネルギッシュな人っていうのがこの胆汁質です。お子さんの中だとね、まあちょっと手が出やすかったりとか、やっぱりちょっと声が大きくて乱暴だとか言われているようなお子さんっていうのは、この胆汁質っていう性質を持っている可能性があります。でね、そういう子の子が日本にいると育てにくいっていうふうに思うかもしれないんですけども、やっぱりこのやり遂げる力、リーダーシップを取れる、それだけのエネルギー、そういった良さっていうのに注目していけるといいなというふうに思うんです。で、同時に短所としてね、現れるところは短気で怒りっぽかったりとかね、やっぱり手が出やすいっていうところね、そういうところがあるんですけども、それも長所と短所っていうのは裏返しなのでね、そういったところも注意していければいいというふうに思うんですけども、簡単に言うと、目の前に壁があったら、私の前にこんな壁があるなんてって言って壁を蹴飛ばしていくような、そういうね、力強い感じっていうのがこの胆汁質、火のエネルギーを持ったお子さん、あるいはそういった方っていうふうに考えられます。続いて憂鬱質っていう性質があります。これは地の性質と、地面ですね、地面の性質とこう結びついているっていうふうに考えられています。で、これは胆汁でも黒い胆汁と関係するっていうふうに言われています。この地の性質というのは、まあ考えてみたらわかると思うんですけど、やっぱり硬くて、こう閉ざしているっていうような感じですよね。そしてこの憂鬱っていう名前からしても、なんとなくこうネガティブな感じ、人生をこう悲観するタイプなのかなっていうふうに思うと思うんですけども、まあそういったタイプが憂鬱質っていうふうに考えられます。けれどもやっぱりその憂鬱なタイプっていうのにも長所があって、物事をしっかりと深くまで探求する力、そして思慮深さ、他人への気配り、気遣い、細やかさ、といったものがあるので、信頼できる仕事をするとか、あるいはいろんなことについて真剣に深く取り組むことができる、とても繊細な気持ちを持っている、そういったところがあります。同時に短所として現れるところは、考えすぎて落ち込みやすいとか、いつもなんか悲しいこと考えたり、ね、苦しいこと考えたりしているので、落ち込みやすいとか、不平不満が出やすいとか、なかなかね、人に対して心を開けないとか、そういった性質があります。あんまりね、見かけないかもしれないんですけども、お子さんでもやっぱり時々そういった性質を持っているお母さんっていうのもいます。なので、それはね、例えばどうしたのかしらと思わずに、もしかしたら、そういった憂鬱質の傾向っていうのがもともとある、 普通はね、人は楽しい方がいいんだっていうふうに思うんですけども、この気質を通してわかるところは、それがその子の本来のね、心地よい姿だっていうふうに考えると、やっぱりみんながね、元気が良くて笑ってなきゃいけないっていうわけじゃないんですよね。そういったこともこのいろんな4つのパターンを眺めていく上でわかってくるかなと思うんですけども、この憂鬱質っていうのはどういうタイプかっていうと、目の前に壁があったら、ああもうこんな私の目の前に壁があるなんて人生おしまいだっていうふうに、そこの壁の前でしくしく思い悩んで、泣き出すようなタイプ、悲観しちゃうタイプ、ネガティブな発想をするのが、この憂鬱質のタイプかなっていうふうに考えられます。で、続いて粘液質なんですけども、粘液質っていうのは水の性質と関係しています。体内だとこう体に流れるリンパ液と関係するというふうに言われています。で、この水の性質っていうのは皆さん想像されるとわかるように、水って熱もなければ風もなければ動くことがないですよね。のんびりたゆたってる。こののんびりしてるっていうのがこの粘液質の大きな性質です。長所としてはのんびりしていて穏やかなので、人に嫌なことをしたりしない。いつもニコニコしてね、こう一人でのんびり気持ちよくしている。で、他人の影響を受けないのでね、結構どっしり構えているというか、そういうところがあります。で、割と根気強くて、一つのことをやり出すと、すごくずっとね、継続する力を持ってる。それが粘液質の特徴だったりします。けれど、短所として現れるところは、のんびりしすぎて遅刻するとかね。あるいはこう、体の中の心地よさっていうのにとても敏感なんですね、粘液質の子供っていうのは。なので、ずっと食べてたりとか、ずーっと寝ててなかなか起きてこないとか。で、そしてね、何かに対するモチベーションっていうのはあんまり基本的にないんですね。なので、こう、のんびりしてて、人が何かして急いでても自分は全然それで焦ったりもしない。だから、無気力になったりとか、無関心になったり、そういう短所が現れることがあります。で、もう一つには、すごくね、頑固なところがあったりするんですよ。いつも穏やかなのにね、一つ聞かなくなったらもうね、てこでも動かないっていうのは、粘液質の特徴かなと思うんです。時々そういうお子さんいると思うんですけども、どうでしょうか。なのでそういう時にね、あ、もしかしたらこれ粘液の性質なのかなっていうふうに眺めていくと、あ、もうとかって思わなくて済むのかなと思うんですけども。そしてその壁がもしもね、自分の目の前にあったらどうするかっていうと、まあ、いいか、壁があっても、みたいな感じで、のんびりくつろいでる。あるいはもうね、目の前に壁があるっていうことすら気がつかない。それが粘液質の性質というか、そういったタイプが粘液質だっていうふうに言われています。こういった4つの性質を今眺めてきたんですけども、まあ細かくはプリントに書いてあるので読んでいただいて、こういうのを眺めていくとなんとなく、ああ、だからうちの子はこうかなとか、ああ、私ってちょっとこうかもっていうようなところをね、見つけていくことができるかなというふうに思うんですけども、ただ一つ気質で気をつけたいところは、この気質っていうのはただね、一つを持っているわけじゃなくて、みんな持ってるんです。四つともみんな持ってるんだけども、どれが性質として一番出てきてるかなっていうのを眺めていきやすいんですね。なので、これによってね、レッテルを貼るというか、うちの子は単純だからとか、うちの子は多欠だからっていうところで、その型にはめてしまうと、せっかくこう、子供を眺めていく一つの大きなね、視点になっているのに、逆にね、その子供の特徴というか、それを眺めていく視野が狭くなってしまうってこともあり得るので、その点は気をつけていただけるといいかなというふうに思うんです。またこの気質っていうのは、まだまだ成長の過程なんですね。なのでその一つの性質がそれからどのようになっていくか、それがどういうふうに育っていくか、人はね常に成長の過程なので、この子はこうだからこうだわっていうふうに決めつけていかないってことは、やっぱりどういうことの中でもね、どういう視点の中でもとても大事なことだなっていうふうに思うんです。で、この気質を学んでいくところのとても大きなメリットっていうのは何かっていうと、その子の中にあるものに注目できるっていう点なんです。これがとっても大事なポイントだと思うんですね。というのも、まあ教育のところでもお話ししましたけども、やっぱりないものを付け足していこうとか、欠けているからこれを補おうとか、そういったことが教育のコンセプトの中でとても多いと思うんです。で、どうしてもね、私たちも落ち着きのない子がいたら落ち着きなさいって言いたくなるし、元気が良すぎる子がいたらちょっと静かにしなさいとかね、あんまり笑わないんだったらもうちょっと楽しくすればいいのにとか言ってしまいますよね。で、それも確かにそういう面もあるんだけども、その一番最初にやりたいことはそのままでいいんだよっていうことなんです。 その子が持ってきて、持ってきたその命の現れているもの、それが気質として出てきている、それをまず、ああ、そうなんだ、それを生かしていく。それをこう引き出していくっていうのが一番その子がすくすくとね、安心して伸びていくポイントなのかなというふうに思うんです。なので、この気質を均一化させる。例えばさっき言ったように落ち着かない子を落ち着かせようとか、元気な子をちょっと静かにさせよう。そういった均一を図るんじゃなくて、この多欠質の中であれば、多欠質の中の調和をもたらす。要はこの性質はそのままでいいんだけども、さっき言ったように短所が出てくるっていうのはバランスを欠いてる状態ですよね。なのでこの多欠の性質の中で調和を持たせるっていうようなこと、自分の中に調和の感覚を持ってもらう、そういったこう導き方っていうのをこの気質に合ったやり方でその子が持ってるものを通してアプローチしていくっていうのがこの気質を見ていく一番大きなメリットなんですね。なのでぜひこの気質を見ていく中で、ああなるほどこうかなっていうざっくりとしたその子に対するその視点っていうのを持っていきながら、じゃあこの子をこのパターンを生かしていくにはどういうことを見ていけばいいのかなっていうことを次のテーマで眺めていきたいなというふうに思っています。今回はこの気質を通してね、一人一人の違うこの魂、そして体、そういったものが合わさったところにできる一つの個性、命のあり方っていうものを一緒に眺めていきました。これはないものを引き出すんではなくて、まずこのあるものに注目するっていうのがとても大事なポイントなんです。こういうふうにして眺めていくのは一体何かっていうふうに言ったら、その子一人一人のね、個性的な命を眺めていきたいっていうのがもともとありました。でもその中で気質を眺めていくっていうのはやっぱり全てではなくって、一人一人の個性とか魂とかに近づくっていうのはもっともっと深いところにあるんですね。けれどもこの気質っていう一つの命のパターンを眺めていきながら、その命の不思議であったり、その子の中にあるどういうね個性があるのかな、どういうふうに育っていく、この一人一人特別な命を眺めていけるのかなっていうふうに、私たちが歩み寄っていくこと、私たちが理解しようと努力すること、それっていうのが簡単に言ってしまえばその人を愛するっていうことだと思うんです。言葉にしていくととってもね、なかなか伝わりにくいところがあるんですけども、この気質っていうものを通して私たちが、子供だけでなくね、自分自身に対しても、あるいは周りにいる人に対しても理解を深めていくこと、お互いを理解して助け合って、そして受け入れ合っていくこと、そういったことが子育てだけでなくてこの社会の中でも役立てていけるといいなというふうに思っています。